のものを私たちに伴わないためになりましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。と意図してくださるのは神なのです。一人の私たちを天に定めることができましょう。死んだ方、いや、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座って私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ怒られる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものもそのどんな非道物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。今お読みした最初の26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せない不滅を持って取りなしてくださるからです。この御言葉を愛称聖句として覚えている方がこの中にいらっしゃるかもしれません。今日はこの26節を中心にして神様がどのように私たちの祈りを聞いてくださるのかということについてご一緒に考えてみたいと思いました。愛称されている割には読み飛ばされてしまっているだろうと思われるのが冒頭の同様にという言葉です。同様にと言われているのですから前からの続きだということはすぐにわかるのですけれども、どことつながっているのか、何と同様になのか記読しただけでは分かりにくいと思います。この26節の中のキーワードはコーテーションマークのついた霊とうめきという言葉です。この霊とうめきという言葉をキーワードとしてたどっていきますと、23節にこれらの言葉が出てきます。不動物だけでなく霊の発想をいただいている私たちも神のことされること、つまり体のあがなわれることを心の中で見つめながら望んでいます。私たちも見つめながら待ち望んでいます。同様に霊も見つめを持って取りなしてくださるからです。こういう続き具合の感じですね。この23節も私たちもとありますから23節だけではないのです。それでもう少し遡ってみますと19節から22節の間で非造物は待ち望んでいます。非造物が共にうめき共に国の苦しみを味わっていることを私たちは知っています。非造物がうめいている、私たちもうめきながら待ち望んでいる。同様に霊もうめきを持って取り出してください。そういうふうにつながっているんですね。では非造物、私たち、そして霊は何をうめきながら待ち望んでいるんでしょうか。それは19節によれば神の子たちの現れるもの、21節によれば滅びへの霊徳から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かること、23節によれば神の子とされること、つまり体のあがなわれること、これらを待ち望んでいるんですね。ですから という言葉は、ただ単に自分の中のもやもやした悩みの、そういう思いというのではなくて、神の子となるという特典に、神の子となるという点に集中している言葉であることに注意したいと思います。26節に戻りますと、私たちはどう祈るべきかを知りません。何を祈るべきかは知っているわけです。神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中で埋めしながら待ち望んでいると23節に明確に記されている通り、このことを神の子とされること、体のあがなわれることを祈るべきなのですね。そのことを望みながら埋めいているのですけれども、祈る相手は義なる神様、正しいお方である神様ですから、そういう本当に正しい方に対して神のことをしてください、この事柄をどう祈るですかが私たちにはわからないんですね。なぜわからないかと言いますと、これはロマ書でこれまで8章に来るまでにずっと記されているように、私たちに罪の問題があるからです。神のことされたい、体をあがなっていただきたい、つまりこの体に本当の命をいただいて、復活の命をいただいて、生き生きと生きられるようにしていただきたいと願いつつも、自分の中の罪のゆえに望むこととは反対のことをしてしまうという現実の中で、私たちは自分中心の祈りを繰り返してしまって、神様の御心にかなう祈りを捧げることがなかなかできません。そういう自分の罪の問題、それからまた周りの罪の問題というのもあります。それは36節に詩篇の 44.23 節を引用して、私たちはあなた神様のために一日中死にさらされ、怒られる羊のように見られていると書いてある通りだと言われているように、罪の世の中で神様の子として新しく生まれ変わったものとして生きることは本当に難しい。自分は神様に従ってこのように生きていきたいと思うけれども、罪の世の中でそれを本当に難しい。それで心髄に陥ってしまったり、祈りに向かうことさえできないという状況に陥ってしまうことがあります。そういう自分の罪の問題、そして罪の世の中で生きていくという難しさの中で、その中でこのように弱い私たちを助けて、霊自らが言葉に表せない気持ちを持って取り出してください。そういうふうに文字を書いて書かれています。霊が言葉に表せない気持ちを持って取り出してくださいとは、具体的にはどういうふうにしてくださいということなんでしょうか。大変誤解されているのですけれども、ここでうめくのは私たちではないのです。霊がうめくのですね。霊がうめきを持って取り出してください。それは一体どういうことか。イエス様がうめいた場面があるのをご存知でしょうか。マルコによる福音書7章31節から37節にこれが書いてあります。 はよりませんけれども、その中で34節、イエス様が指をその両耳に差し入れておっしゃるのですね。そして天を仰いで深く息を吐き、その人に向かって一発と言われた。その深く息を吐きというのが、うねつと同じ言葉なのです。ですからここは、イエス様が、そして天を仰いで、うねつ、その人に向かって一発と言われた。このエファサというのは開くという意味であると書いてありますが、耳が開けとおっしゃったのではありません。この人に向かって開けエファサと言われたのです。ですからこの人は耳が聞こえるようになっただけでなく、舌のもつれが溶けはっきり話すことができるようになりました。37節の結論文、最後の行ですけれども、口のつけない人を話せるようにしてください。この口のつけないというのは、今日私たちが読んでいるローマ書の8章26節の言葉に表せないと同じ言葉です。ですからこの37節の結論文は、言葉に表せない人を話せるようにしてくださいと結ばれているわけです。イエス様がうめいてその人に向かって開くと言われると、耳が聞こえ、そして言葉に表せない状況から話せるようにしてくださった、そういうお話なのですね。ローマ書に戻りますと、この26節の霊自らが言葉に表せない動きを持って飛び出してくださるというのは、イエス様ご自身が言葉に表せない人をうめきを持って話せるようにしてくださったあの出来事と同じように、イエス・キリストによって使わされた霊が私たちも同じように、言葉に表せない私たちをうめきを持って開けと言ってくださって、言葉に表せるようにしてくださる、そういうことだというふうに分かります。私たちは神の残されること、体もあがなわれることを待ち望みながらも、罪ゆえにそれをどう祈るべきか分からないのですけれども、霊が私たちを埋めいて開き、罪の問題を解決して、この祈りの中心点を言葉に表すことができるようにしてください、そういうことです。ところで26節と27節には、取り出すのは霊となっています。霊が取り出してくださると書いてあります。しかしこの下の段の34節では、取り出してくださるのがキリストイエスとなっています。取り出してくれるのは霊なのかキリストイエスなのか、これは矛盾なのでしょうか。三位一体の教義を知っている私たちは、ついこれは結局同じことを言っていると片付けてしまいそうになるのですけれども、パウロがここで一方では霊が取り出してくださると書き、他方でキリストイエスが取り出してくださると書いていることには、とても深い意味があるなということを、ある仲介者の目線の文章を読んで気づかされました。どういうことかと申しますと霊は私たちの心の内に働いて、神への祈りとしてふさわしい言葉になるように、私たちの心の中の罪の問題、もやもやした気持ち、そういったものの整理を霊が私たちのところで取り出してつけてくださるんですね。地上でそのようにしてください。そしてキリストイエスの方は ださるのです。私たちも大切なものを運ぶときにそうしますけれども、両手でしっかり持って注意深く持っていきますね。それと同じように霊なる神様は私たちを地上で、私たちの心にある思いを地上で取り出し、天上ではキリストが取り出しをして、このように二手からしっかりと持って父なる神のもとに祈りを届けてくださる。私たちの祈りはそういうふうにして父なる神のもとに届き、そして聞き届けられる。そう書いてあるのだなというふうに、この2箇所のところから思うことができるのです。言葉になる前から霊が地上で取りなしをし、天上では父なる神の身に座ってキリストが取りなしてください。こんなにしっかりとした支えがあって、父なる神のもとに私たちの祈りに届けられる。それほど確実なことはありません。取りこぼされてしまう祈りはありませんし、無視されてしまう祈りもないわけです。それほど確実にして私たちの祈りは父なる神のもとに届けられる。そう書いてあるのだなと思うと、これは矛盾ではなくて非常に大切なことが書かれているなということに気づかされます。パウロはこのように信じていましたので、非常に強気な語調で書くのですね。31節からのところ、神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。こんな風に弱い私たちが罪に打ち勝って祈ることができるようになるということを、強気の発言で書いています。それはそんなに確実に私たちの祈りは神様のもとに届けられると信じているからだ、そんな風に思うことなんですが、けれども忘れてはならないのは、この私たちの言葉になる前からの祈り、もやもやした思い、そういうものが言葉に表せるように霊は導いてくださるわけですけれども、祈りの中心点はあくまでも私たちを神の子としてください、私たちの体をあがなってください、私たちがこの体で新しい命をいただいて生き生きと生きることができるようにしてください、そういう祈りの中心点を忘れてはならないのですけれども、そのことをどういう言葉で祈っていったらいいのかな、何と言って祈るべきかなということを考えながら、この8章の全体を読んでいきますと、祈りの言葉のヒントが見つかってきます。8章の最初から少しずつたどりながら、こんな祈りの言葉が浮かぶのではないかなということを見ていきたいと思いますが、まず2節、罪と死の法則から私を解放してください。6節、命と平和を思うことができますように。11節、罪によって死ぬはずの私たちの体を生かしてください。13節、霊によって体の仕業を断つことができますように。14、15節、恐れにとらわれた生き方ではなく、神の子として歩むことができるように神の霊によって導いてください。21節、滅びへの霊俗から解放し、神の子供たちの栄光に輝く自由に預からせてください。29節、罪と死に勝った御子の姿に似たものとなりますように。そんな風にこの8章から祈りのところを見つけて、祈りの中心点に 沿って祈っていくことができるのではないかなと思います。私たちが祈るべき祈りは、私たちが罪の悪循環から抜け出して、家庭においても社会においても教会においても神の子として生き生きと生きること、死んだもののようにではなく新しく生まれ変わったものとして先の命を生きることを願い求める祈りです。霊とキリストイエスの取りなしによって私たちはこの祈りを祈ることができるようにされています。そしてそれは確実に父なる神のもとに届く、父なる神がそれを聞き届けてくださる、そう確信して祈ることができるときに、8章18、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない、そんなふうに思えるようになるのではないかと思います。そして19節に、非動物が神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいるとありました。この世界が神の子たちが現れるのを待ち望んでいるんですね。霊とキリストとによって祈りを取りなしていただいた私たちのその祈りが父なる神様のもとに届いて聞かれたならば、私たちは本当に神の子とされます。そして神の子として私たちがこの世の中で生きるなら、世界はもっと良くなり、滅びへの霊族からその世界が解放される、新しい都市も自らのために、そして全ての非動物世界のために、私が神の子としてふさわしく生きられるように、私が神様に与えられた先の命を生き生きと生きられるように、このような祈りを捧げていきたいと思います。お祈りをします。神様、神の子と呼んでくださり、あなたの恵みを心から感謝いたします。